はコリント人への手紙第2、5章の1節から15節になります。お願いいたします。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負って埋めています。それはこの幕屋を抜きたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。私たちは見えるものによらず、信仰によって歩んでいます。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体において行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。そのため死を恐れることを知っている私たちは、人々を説得しようとしています。私たちのことは神の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しているのではありません。むしろあなた方に私たちのことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのです。私たちが正気でないとすれば、それは神のためであり、正気であるとすれば、それはあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。それでは天からの永遠の住まいと題して福音書のメッセージをお願いいたします。
ございます。先週と違ってだいぶ暖かくなってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週は外なる人は衰えても、内なる人は日々新しくされていくというお話をいたしました。今日はその続きなんですね。私の肉体は壊れていく方向に向かっています。私の地上は死に向かっていきます。けれどもそれで終わりません。この5章の1節からずっと6節までをまずお読みしますけれども、第2コリントの5章の1節から6節までのところでは、今私たちが生きている状態のことが書かれ、それからその後で私が死んだ後のことが書かれています。一節から読んでみますね。ここで赤い字と黄色い字があるでしょ、分けておきました。赤い字が今の私たち、黄色い字は死んだ後の私たち、こんなふうにこう交互に出てくるんですね。一節から、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを 私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。その幕屋を脱いだとしても私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからです。そうなるのにふさわしく、私たちを整えてくださったのは神です。私はその保証として御霊をくださいました。ですから私たちはいつも心強いのです。ただし肉体を住まいとしている間は、私たちは主から離れているということも知っています。ここに2種類の住まいが書かれています。この赤い一節の中に地上の住まいって書いてあるでしょ。それから黄色いところにも永遠の住まいって書かれていますよね。それから黄色いところにまた天から与えられる住まいって書かれていますよね。それからここにも天からの住まいと書かれています。で、幕屋って言葉がここで赤でありますね。この第一のこの赤いところ、地上の住まいである幕屋、幕屋ってテントのことよね。幕屋ですから一時的な寄留者の生活です。この地上の住まいである幕屋ってありますよ、この赤いところ。地上の住まいである幕屋、何を指しますか？何の比喩でしょうか？何の例えでしょうか？分かる人いますか？幕屋とは何を指しますか？結構難しい比喩ですよね。六節を見ると分かるんですよね。肉体を住まいとしている間は、住まいってのは自分の肉体のことなんですよね。地上での肉体のことをここで住まいって建物に例えたんですね。私はあんまり自分の体のことを建物に例えませんよね。でもパウロはそうしたんで、ちょっと分かりにくくなったかなと思います。第二の住まい、これ一節の表現では、人の手によらない永遠の住まいって書いてありますよね。これは二節では天から与えられる住まいですね。これ何に指しますか？分かる人いますか？この一節の幕屋、地上の住まいである幕屋が壊れるっていうのは何を指しますか？自分の体、肉体が壊れて死んでしまうことを指しますよね。私が地上の生涯を終えて死ぬことを意味します。あの先々週はその土の器っていう、これまた比喩ですよね。私の体あのから土の器に例えられています。これも例えですね。あの欠が入ってそれ壊れていきますね。落としたら壊れてしまうんですよね。あの脆いですね。でこの幕やテントっていうのは、これまた比喩ですけども、長い間使っていると古くなって ボロボロになってみっともなくなっていきます。汚れも目立つようになりますね。この幕屋での生活の特徴は2節にあるように、幕屋にあって埋め木って書いてありますよね。埋め木って埋め木苦しむと書かれて訳されている聖書もあります。4節にも書かれているんですよ。幕屋のうちにある間、私たちは重荷を負って埋めいっていますと書かれています。皆さんは骨折したことありますか、ね、この辺階段から落ちた人いますよね。それから結構この中で骨折した人ポツポツいるんですよね。でその時に埋めてませんでした、痛い痛いって、ね、痛みがあって埋めきませんでしたか。あるいは体が埋めて苦しむという経験している方いらっしゃるかなと思います。体が痛む、腰が痛む、足が痛む、そして埋めいているという、そういう経験したことないですか。人間は地上の生活をしていく中でだんだん年を取っていくにつれて体が言うことを聞かなくなっていきます。そうすると埋めき苦しみます。自分の体がだんだんと衰えていきます。体力、気力、記憶力、いろんな点で衰えていきます。あるいは皆さんの4節のあるような重荷を負って苦しむということないですか。食べるために仕事をしなければならない人、かなり年を取ってからも一生懸命働いている人もいます。生活苦がある人、貧困老人っていうのが出てきたんですよね。年金じゃ暮らしていけないと。でそれで一生懸命働いてる人いますね。苦しい生活を経験したことはないでしょうか。あるいは人間関係の中で罪の影響を受けて苦しむということありませんでしたか。そして自分はこの幕屋が壊れると、つまり死にます。前にも言ったかもしれませんけど、あるお坊さんが酒の席で言いました。人間死んじまっちゃおしまいよと。でもクリスチャンにとっては死は終わりではありません。死の後にもっと素晴らしい世界が待っています。それが1節2節4節の中にある天からの永遠の住まいなんですね。この住まいという言葉に注目してみてください。天からの永遠の住まいって何を指すんでしょうか。結構これ難しい質問かもしれません。天からの永遠の住まいっていうこの黄色い住まいは何を指すんでしょうか。どういうふうに私はなっちゃうんでしょうか。地上の幕屋が自分の地上の肉体を指します。この赤いやつが幕屋がね、これが自分の肉体を指す比喩ですね。じゃあ天からの永遠の住まいってこれ何を指すんでしょうか。分かりますか。どんなふうになっていきますか。これは霊の体を指します。栄華された自分の体を指します。自分の地上の体は死んだ後朽ち果て土に帰ります。火葬をすると焼かれて灰になります。一部は残って骨だけになります。その骨を拾ってお墓に埋めるわけですね。それが自分ですか。それはその骨は亡骸であって自分のアイデンティティではないんですね。で死んだ後自分どうなりますか。イエス様のもとに天国に行くんですよ。主のもとに行くんです。 そして死んだ後どうなるのかご存知ですか。霊の体、御霊の体にすっかり形が変わって全く別の存在形態になります。霊の体、御霊によって作り変えられた栄光の体に変えられます。そのことがコリントビトへの手紙の第1の15章の44節以下に書かれています。そこのところを引用しておきます。ここにもその赤い字と黄色い字と色分けしておきました。血肉の体、これ私の今の地上の体ですね。そこから御霊に属する体によみがえらされるのです。この黄色に変わるんです。血肉の体があるんですから御霊の体もあるんです。赤いところから黄色のところに変わっていくんです。ここからでは最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。この赤いところ、第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちはみんなこの土で作られた人に似ており、天に属する者たちはみんなこの天に属する方、これ誰を指しますか。キリストを指しますよね。キリストの形に似たものに作り変えられる。イエス・キリストが死を克服してそして蘇ってそして天におられると同じように、私たちの体も死を克服してそして蘇ってそして天に昇ってキリストと同じような形に作り変えられていくんですね。そのことを今日まず覚えていただきたいと思っています。第一のこの第二コリントの5章の地上の幕屋とありましたよね。これは第一コリントの血肉の体を指します。この第二コリントの5章の天からの永遠の住まいという、これが第一コリントの15章の御霊の体と同じことです。私の体はキリストの形を持つ栄光の体に変えられていきます。これを栄華と言います。栄華のことが書かれて、栄華ってのは栄光に化けると書きますね。自分の体が前に言いましたよね、新しく生まれてこれ新生ですね。そして私の体が清められていくと、これ聖化ですね。これ私の今クリスチャン生活が聖化の働き歩みです。それから栄光の体に変えられる、これを栄化と言います。この栄化のことについて書かれている場所がピリピの3章の21節です。これも赤い血肉の体と栄化された栄光の体とに、この赤から黄色に色分けしておきました。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒やしい体、これは今の私の体ですね、それがご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますと。栄化された栄光の体に、新しい御霊の体に変わっていくんだ。本当かなと思う人いるかもしれませんけど、聖書にそう書いたんですよ。私のこれ死んだらおしまいじゃないんですね。死んだ後もっと素晴らしい世界が待ってる。どういう世界が待っていますか。それは栄光の体に変えられる世界というのがあるんだという、これ信じていただきたいと思っています。将来私の体は復活して、キリストが復活したのと同じような 栄華された完全な体に変えられます。私はキリストと同じ栄光の体が与えられて永遠に主と共に生きるように約束されているのですと。私はずっとここのところ去年からあたりからね、終末論について語ってきました。そしてコリントに来てもまだ終末論の話がある。つまり私が死んだ後どうなるかという話がこの場所でも出ています。第一コリントの15章とこのピリピの3章21節の栄化された御霊の体、これがこの第二コリントの5章では天からの永遠の住まいという比喩になっているわけです。お分かりいただけたでしょうか。大丈夫ですね。はい。うんってこう、うなずいた方がいました。大丈夫ですね。次に、第2コリントの5章の7節から9節までお読みします。私は見えるものによらず信仰によって歩んでいます。私は心強いですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私が心から願うのは主に喜ばれることです。私は皆善であれ悪であれ、それぞれ自分に肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。パウロは今の地上の肉体を離れてキリストのもとに行った方がいいと言います。迫害があんまりにも激しい時や、それはひどい時や、あるいは病気による痛みがもうあんまりにも激しい時、もう死んだ方がいいと思う願う人いるんですよね。あるいはもううめき苦しみがあまりにも大きい時っていうのは、早く主のもとに行って楽になりたいと思う時あるんですね。早く天国に行って楽になりたいと思うことあるんですね。自分が死んだら実はいいことがあるんですね。それは自分がイエス・キリストのもとに行けることなんですね。でも地上に残って、頑張って生きているといれば、これまたいいこともたくさんあるんですね。教会のためにいろんな働きを続けられます。あるいは社会のためにまだまだ貢献できることがあります。家庭のために、家族のためにまだまだいろんなことができるかもしれません。パウロはこの2つの間で板挟みの思いをしていたんですね。このパウロの板挟みの思いについて、フィリピ人への手紙の1章の21節から23節で板挟みという言葉が書かれています。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの2つのことの間で板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。第二コリントの5章の9節の中で、肉体を住まいとしていても、肉体が離れていても、私が心から願うのは主に喜ばれることですと書いたんですね。結局パウロは第二コリントの5章の9節、ここに私たちが心から願うのは主に喜ばれることですと、そういう結論に達しました。肉体を住まいとしてとどまっていても、死んで主のもとに行くようになった、どっちにしても主に喜ばれるならばどっちでもいいと思うようになったんですね。死んならばこの世の戦いとか苦痛から解放されて主のもとに行けます。もう苦しんで苦しんで早くもうっていう、ここから楽になりたいっていうような病人いるんですね。そういう場合ね、もう早く行きたいっていうふうに思うようになった場合には、ああって言ってこう死んだら楽になるのにと思う人いるんですね。でそういう場合には早く死のもとに行きたいと思うことはあります。 でも主の戦いが終わって、その安心したこう平安な世界っていうのが待ってるんでね、そこに行きたいと思うこともあります。でも、まあ、そしたら顔と顔を合わせて主を見ることができます。でもこの地上で生きて頑張るなら、それは教会のためになることですし、それからまた、自分の働きが実を結ぶことができる、社会の中で実を結ぶことができる、何か役に立つことがあるかもしれないですね。だから、主に喜ばれることになるんであれば、どっちでもいいとパウロは考えたんですね。肉体を住まいとしていて、この世の、いても、あるいはこの世の肉体を離れていても、とにかく主に喜ばれるものでありたいと望みました。クリスチャンはこの世で生きている中で困難もありますし、労苦もあります。でもその労苦は無駄にはなりません。私の労苦は教会にとっても益になり、社会にとっても益となります。それだけじゃなくて、この地上の生涯、これ今私たちがどういう歩みをしているのか、その生き様、生き方、これ今日この地上での生き方全部神様覚えているんですよ。そしてイエス様を信じて、そして死んだならば罪が許され、義と認められ、全ての人がそこで永遠の命を得ることができます。天国に行くことができるんです。これ神様が保証してるんですよ。イエスキリストを信じるだけで天国行きの切符が買えるんですね。でもどういうふうにしてこの地上で歩んできたのかということも神様ちゃんと覚えていらっしゃるんですね。そして今の私たちの地上の歩みが死んだ後天国での神様の評価とつながってくるんですよ。信仰を持ってこの世を去ったならば、信じた人は全て義と認められ、永遠の命が与えられます。そしてその後で最後の審判があります。主の前に立たされます。裁きの座に立ち仰せることができます。でもそれだけじゃないんですね。十節を見ると、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。このことを全ての人が知っていたら、ああしまったと思う人がいるかもしれません。全ての人、全能なる神様の裁きの座の前に立たなくちゃいけないんですよ。そんなもんないと思った人は、裁きの座に立った時に、お前はイエス・キリストを信じてなかったなというふうになっちゃうわけですよね。でもこの地上でどんな方に主に仕えていったのかということ、もしも一生懸命主に忠実に仕えていたならば、イエス・キリストからお褒めの言葉があるんです。よくやった忠実なしもべよというお褒めの言葉を主から授かることができるんです。そういうものになりたいと思いませんか。最後の14節15節ここ読みます。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私はこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストは全ての人のために死なりました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ここはそのキリスト教の中心的な話ですね。ここが分かったらキリスト教が分かったって言っていいかもしれません。そしてここが分かったら私はどう生きたらいいのか分かるんですよね。この口語訳では こちらのこれ新改訳ですけどね、キリストの愛が私たちを捉えているからですと。口語訳ではキリストの愛が私たちに強く迫っていると訳されているんです。これいい訳だと思いますね。素晴らしい訳だと思います。この説教の後でキリストの愛我に迫れりという賛美歌一緒に歌います。これ私これ天田つなぐ先生という先生が作曲なさった、まあ、作曲家なんですね。国体いろんなところで作曲なさった方なんですけども、これ天田先生のもう傑作ですね。で私説教の後でこれキリストの愛我に迫れるということを賛美歌一緒に歌います。昔私が新学生だった頃、このキリストの愛我に迫れるというその作曲者の天田つなぐ先生が私の部屋に訪ねてくださってきて、そしてその特別なこうピアノ用の楽譜をプレゼントしてくださったんですよね。で今日は恵子さんにそのプレゼントしてくださったあの楽譜でキリストの愛の我に迫れる のピアノを伴奏してもらいます。で歌詞は山口昇先生っていう昔共立 の女子聖書学院の院長先生院長だった方なんですね。でその山口天田先生が私に言ったんですが、このいや歌詞が素晴らしいんでね、それでもう一生懸命作りましたって彼が言ったんですよ。でその内容がこの第二コリントの5章の14節15節の内容なんですね。それで今日特別に予定変更して、まあ、恵子さんと山口さんに伴奏してくださるように頼みました。この5章14節15節は福音の真髄についてズバリ語っている場所なんですね。そしてクリスチャンのあるべき生き方についてズバリ単刀直入に語っているんです。私はキリストの愛に捉えられ、キリストの愛が私に迫っています。キリストの愛どうやって分かったのか、私を夢中にしています。そして世界中のキリスト教会が夢中になって世界中で十字架掲げてんですよ。教会に行くとどこでも十字架がありますね。これも十字架ですね。どこ行っても十字架があります。この十字架においてキリストの愛が分かったんですよ。この十字架でキリストの愛がはっきりと示されているんです。キリストは私たちの全てのために、私たちの罪のために、身代わりに十字架にかかって犠牲になって死んでくださったんです。キリストは私たちの罪のために身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。本来であれば私たちが罪を犯したために、私に課せられたペナルティですね、罪の刑罰を私たちが本来だったら受けなくちゃいけないところだったんだけども、それをイエス・キリストが身代わりに全部背負ってくださって、身代わりに死んでくださったんですね。 そこにキリストの愛が現れてるんです。それほどまでにキリストは私を愛してくださっているんだ。だから私はそのキリストの愛を知って、これからは自分のために、自分のエゴのために、自分中心の生き方をするのやめようと。これからはキリストのために生きようと。と決心したんですね。主は今も生きていて、私を支え、守り、私の祈りを聞き、私を天国へ連れて行ってくださるんですね。これからは自分のために生きていくんじゃない、自分のために死んでよみがえったキリストのために生きるように召されています。これがクリスチャンの生き方なんです。15節読みます。もう一度、キリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。皆さんいかがでしょうか。 今まで自分のために生きてきたかもしれません。自分のため、自分の子供のため、自分の家庭のため、そんなことばっかり考えて生きてきたかもしれませんけども、でも何よりも大事にしなくちゃいけない生き方は、自分を捨て、自分のエゴを捨てて、自分の十字架を追って、自分を捧げてキリストのために生きることではないでしょうか。十五節にあるように、これからは自分のために生きるんではなくて、自分のために死んでくださった、そして蘇ったキリストのために生きていくことではないでしょうか。そうだ、これがクリスチャンの生き方だと、それを思って決心できる方いらっしゃらないでしょうか。これからは自分の身を捧げてキリストのために生きるという決心を、まだしてない方、今なさいませんか。私がキリストの十字架に思いを巡らすときに、キリストの愛が私たちに迫ってきています。イエス様はこんな犠牲を払ってまで私を救うために命を捧げてくださいました。だから今度は自分の命をキリストに捧げて、これからは自分のために生きるじゃない、主のために生きようと、まだ決心していない方、献身の決心をしていない方、今決心をしてください。今その決心ができる方、この中におられないでしょうか。お祈りいたしましょう。天の父の神様、私は今まで自己中心に自分さえ良ければという生き方をしてきました。でもイエス・キリストの十字架の愛が私に示されました。私たちの罪のために身代わりに犠牲になって死んでくださったキリストの愛を私は知りました。どうかそのキリストの愛を受けて、私たちも同じように主のために自分を捧げて生きていくことができるように、他のために生きていくことができるような自分へと私を作り変えてくださいますように、自分のわがままな生き方、自分自己中心な生き方を捨てて、主のために生きていくことができるように、一人一人献身の思いを与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。